ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
はい、始まりました。伊藤先生こんにちは。
こんにちは、
はい、でまずは前回の番組の中でちょっと訂正があるということで、はい、伊藤先生の方からよろしくお願いします。はい、
前回の放送の中で塩津形に入っている川の名前の時に私、塩津川と言ったところがあるんですけど、そのところが塩津形です。間違えました。実際日本には塩津川っていうところが滋賀県にありますが、梶川とか胎内川とか、船戸川とか、芝橋川とかっていう塩津形に流れ込んでいる川の名前の時に、つい塩津川って言ってしまいましたが、塩津形の間違いでした。
はい、訂正してお詫びいたします。
はい、はい、お詫びいたします。
はい、伊藤先生、はい、ということで、今回のこの番組、はい、ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木というこの番組、はい、今日はですね、まあ、10月に入ったということで復習も含めてですね、番組を進めていこうかと思うんですけれども、
はい、
今日はどういったお話なんでしょうか。
はい、塩津形周辺の上策とその位置についてもう少し詳しくお話ししてみたいと思います。
はい、
というのは塩津形に追字だけの上策ではなくて、その他にいくつか研究者が上策あったっていうところがあるので、うん、それらについて触れてみたいと思います。
わかりました。
はい、
じゃあまずはですね、
はい、
基本的なところからまたお話をしていこうかと思うんですけれども、はい、そもそもこの番組の副題にもなっている月さらの木、
はい、
言葉だけ聞くとね、ちょっと想像がつきにくいかと思うんですけれども、
そうですね、
改めてこの月さらの木とはどういったものなのか、伊藤先生の方から簡単にご紹介いただけますか。
はい、大和朝廷が新潟県に派遣した先盛りだとか役人を囲っておいた場所、もう少し簡単に言うと上策、
うん、
そういう場所が塩津形周辺にいくつかあるということが分かってきました。その月さらというのが上策のうちの一つですね、
うん、
新潟県の人はぬたりの木とか岩船の木というのはよく分かるんですけど、月さらの木っていうとなかなか耳慣れない言葉で知らない方が多いので、今この放送で取り上げています。
はい、昔から大和朝廷の上策というのは、
はい、
新潟県内に岩船の木とぬたりの木があると言われていたんですけれども、はいはい、新たに伊藤先生の方で月さらの木が胎内市にあったんじゃないか、
はい、
そういったことを、まあ、唱えて、
はい、
でだんだんとその証拠なんかも上がってきたというわけなんですよね。
そうですね、
うん、この番組の中ではそういった月さらの木、大和朝廷の上策についてお話を、しているところになるんですけれども、今日は、その大和朝廷の上策、月さらの木があった場所、位置についてお話をしていただけるということですね。
はい、
うん、例えばどういったところにあったって言われてるんですか。
そうですね、塩津形を考えた時に、
うん、
南の方に当たる柴田いじみ野の越塩神社、これはこの間も高校の校長先生の OB 会で巡見で行ってきたんですけど、ちょうど塩津形の南の辺に当たります、
うん、
これが柴田市とのつながりですね。 新発田市でもう一つ言うと、梶川村市の中に貝塚とか貝屋とかという岩門山の塩塚田との接点のところに先森がいたっていう記述があります、
うん、
これが二つ目ですね、
うん、
胎内市に入ると小野松江さんという研究者がその岩門山の下の塩塚田東側じゃなくて西側の方の苔の実にあったっていう研究なんですね、
はい、
これは非常に早く本にまとめられて全国に発信されておりまして、
うん、
国立国会図書館にもありましたし、だからそういう点ではかなり重要なポイントです。
で
私はもう一つ胎内市の追事にあったと考えているわけですね、
はい、
これは羽賀弥一という東京大学の教授、後の國學院大学の学長をした羽賀弥一博士がその追事の村下に入れたっていうのが根拠になってるんですけど、
うん、
そうすると5つ目に当たりましょうか、
うん、
かなり深いんですね、うん、ともう一つ胎内市の場合は木の戸村、旧木の戸村が挙げられるんですね。これも塩塚田の堀川のちょっと上流の方に当たるんですが、木の戸って言って先森のことを木の戸ということがあるんですけど、それを取った地名が木の戸に残っているという点では胎内市にその塩塚田周辺の城作としては大変たくさんあるということが分かってきたんですね。だから月皿の木っていうのは日本書紀に出てくる重要な作の名前です。ところが中央の研究者も大学の研究者もあまり月皿の木については言わないんですね、
はい、
発表しないんですね、
うん、
なもんですから胎内市の研究者である小野松江さんとか元の図書館長、県立図書館長の斉藤修平さんとか伊藤国夫、私とかがその胎内市、強いては新発田市のいじめのと関係している塩塚田周辺にありますよっていうお話を文書で書いたり講演でやったりこういう放送で流しているわけです。
なるほど、
はい、
結構いろんな説があるんですね、
はい、
この塩塚田周辺の至る所に、はい、至る所というか、まあ、あっちにあったんじゃないかこっちにあったんじゃないかってさまざまな説がある中で、
はい、
今のところどの説が有力とされているんですか。
私は胎内市追事が一番有力だと思っています。これは日本海の海に近いということと、それから1060年の後継の泉を見ると新潟県一号平野のほとんど長岡川口あたりまで船が入っていましたから、
うん、
そうすると安倍の平夫が先森を200艘とか180艘の船で連れてきているというその事実が非常にスムーズに落ち着くんですね、
うん、
そんなことから考えたり京都大学編の和名類辞書で岩船ぬたりの2作の間に斎明天皇の時に月皿の木作ったってあるって書いてありますので、だいぶその証拠が揃ってきたな、つながり始めてきたなと思ってますので、
うん、
はい、私は自信持っていいと思いますね。
おー、
はい、
わかりました。じゃあもう少し詳しく、
はい、
後半でまた再びお話を伺っていこうと思います、
はい、そうですね。
まずは一旦 CM です、
はい。
お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。お知らせしたいことやイベント探し物はありませんか。そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808。 FM 柴田はあなたの街の放送局です。
Radio Agate。 はい、伊藤先生、後半となります、
はい、
引き続き月皿の木の位置について、
はい、
お話をしていこうと思うんですけれども、はい、前半部分でちょっと私気になったお話がありまして、はい、胎内市木の戸の地名が、
はい、
木の戸、これは柵の扉って書いて木の戸っていうことなんだそうですけれども、そこから来ていると伊藤先生考えていらっしゃるんですか。
はい、これは先森のことを木の戸という呼ぶことがあるので、 間違いなく城作と関係していると思いますね。
あ、そう。先森のことを木の部っていうことがあるんですね。
はいはい、木の部を選んで、その、のたりの木を送ったとか、
うん、
岩船の木を送ったっていうふうに記述がなされてますので、間違いないと思いますね。
お、木の戸という地名はそういったところから来ているんじゃないかと、はい、いうことなんですね。はい、胎内市木の戸というと、どこら辺の位置に当たりますか？塩津方でいうと。
塩津方でいうと、胎内市追事から堀川をずっと遡って村上城まで登るちょうど途中にあります。
あ、そうなんですね。
はい。胎内川行く前のところにあります。
そういったところからもやっぱりその月皿の木があった場所っていうのも考えられるわけなんですね。
そうです、そうです。ぬたりの木と岩船の木がよく出てくるんですけど、あのもう一つ中間に月皿の木があったと考えると、月皿の木と岩船の木の間に先森がいた木の部があるというふうに考えた方がいいと思うんですね。
あ、なるほど。
はい。そういう点では、あのこの間弥彦神社の話をしたときに、
うん、
あの私ら弥彦岡っていう村知ってるんですけど関係ありますかっていうこの間の放送を聞いた方からのお話でしたけど、全くその通りで、木の部もそうなんですね。
弥彦岡ってばどこにあるんですか？
弥彦神社って一籠山のところの北側にありましたね。
うん、あ、そうなんですか。はい、なんか関係があるんですかっていうふうなお話をいただいたんですね。
はい、いただきました。っていうのはね、追事のこの間の月皿の木の否定地だって言って標識立てたところは、今のところ弥彦神社ってこの間見たように石碑のところには西川の弥彦と同じになってますけど、
うん、
上り見ると弥彦神社になってるんですね。
そうですね。
はい。そういうことから考えて弥彦神社または弥彦神社があの地形に、あの地に大変多いというのも何かの城作との関わりだと思ってますね。
うん、ここで初めて弥彦神社について聞いた方は、ちょっと、はい、何が弥彦神社と大和朝廷関係があるんだろうかっていうところだと思うんですけれども、
はい、
ね、伊藤先生の方から簡単にご紹介いただけますか？
西館の弥彦神社は新潟県の新潟平野ほとんど湿地帯でしたので、そこを神殿開発してお米を作るようにというので大和政権が送ってますので、屯田兵のような形で先森を、そこへその一番早く到着したのが混ぜ海岸あたりから弥彦神社へ行って、そこに根拠地を作ったって。だから弥彦神社は越後一宮っていうじゃないですか。
うん、
だからそういう点では非常に中央の政府大和政権とのつながりが強い場所だったというのが分かってるんですね。
そうですね。
はい、
弥彦神社は、まあ、新潟県この越後の国を開拓した神様が祀られているということなんですよね。
そうなんです。
大和政権から派遣されてきた人が、まあ、祀られているということで、大和政権と弥彦神社というのはとても関わりがあるんですよね。
つながりが深いんですね。
う
ん、
その弥彦神社っていうのが胎内市にたくさんあるんですよね。
はい。この間見ても分かるように塩津方のへりに周辺に、
うん、
最低でも3つ、ちょっと奥まった中条の町まで行くと4つあるんですね。うん、そういう点ではさっき木の部が木の戸になったっていう訛りを言いましたけど、弥彦神社だけじゃなくて、お寺もそうなんですね。おっぽうじっていうのは木の戸の宝の寺ですので、
はい、
このおっぽうじも非常に古くて、その木の部と関わっているという点では、新発田市で繋がっているのが岡田のお寺ありますね。
うん。岡田の寺。
はい、安全橋のたもとに。
ありますね。
梶川の今のところにあったのを梶川の瀬貝の時に今の丘のところへ移したんですけど、あのお寺様とおっぽじは兄弟寺で大日様を祀ってますね。
うん、
そうすると梶川がその塩津方に流れ込むちょうど付け根です、入り口のところなので、神社だけじゃなくてお寺としてもその古墳時代大和朝廷時代のものが残っているという点では、これなかなか見落としのできない内容だと思いますね。
うん、
はい、
まあね、地域にあるお寺とか神社っていうのは本当に昔からあるものですからね。
そうですね。
その土地の歴史がちゃんと刻まれていたり反映されているものなんですよね。
そうですそうです、
うん、
そういう点をやはり現代に生きている私たちはもっと大事にした方がいいと思うんですね。
そうですよね、
はい、特にこの間発掘調査現地説明会やった人籠山、
うん、
大塚山の古墳が大和朝廷とつながっているという大きな証拠品が出ましたので、
うん、
鉄符とか、勾玉とか、うん、ガラス玉とか、うん、弓とか。あれも全く塩塚田から100メートルと離れてない場所です。胎内市塩津のところにありますので、
うん、
なんかそういう点でも、私がその三つ目の上作、月皿の木が胎内市にあるっていうのはだんだんこうワクワクしてきましたね。
はい、
今回のテーマが塩塚田周辺の城作の位置ってしたのは、多賀城を例にとるとですね、
多賀城っていうと
宮城県の大きな城作なんですけど、うん、712年頃できてるんですけどね、うん、あそこは堀もあるし塀もあるし大きなまとまりなんですけど、その塩塚田にその月皿の木があっちにもこっちにもあるという説があるというのは、裂き森を点在させたと思うんですね。
はい、
大和政権が原住民先住民と融和政策をとって、例えば一つの船に20人乗ったとしても4000人からの裂き森が来ているわけですが、それを一箇所に住まわせたり生活させたんじゃなくて、
うん、
岩門山の下に何人、苔の実に何人、政治に何人、あるいは小塩様の方の南の方に何人という風にして、うん、割り振って生活したと思うんですね、
はい、
その辺を考えて次回の内容はその裂き森の人数だとか裂き森が住んでいた場所だとか、うん、裂き森が食べた食料をどのように調達したかみたいなところも大事な分野かなと思っているので、
うん、
次にお話ししてみたいなと思ってます。
そうですね、はい、来週はそういったところもお話ししていこうと思いますね。
そうですそうです。
なんか話聞いてるとあんまりこうね、外からやってきた大和政権の裂き森の人たちを、
はい、
まあ、この土地の方々はあんまりこう
敵対視してない、
敵対視してなかったみたいに感じますけれども ね、 そうそうそうね、
これは私がその考えに至った理由の一つにですね、ぬたれの木を随分発掘しているけど出てこないんですね、多賀城のようなその場所が、
うん、
岩船の木も同じんですね、うん、昭和30何年頃発掘調査してるんですけど、ここが岩船の木だという場所がないんですね、
うん、
だから岩船の木もぬたれの木も私は裂き森を点在させたと思ってるんです。そう考えると非常にスムーズに筋がずっと通るんですね。
あ、なるほど、
はい、
まあ、そういったところも含めて、じゃあまた来週ですね。
そうですね。
来週は裂き森の人数、食料、
はいはい、
その住んでいた住居などについてお話をしていこうと思いますので、
そうですね、
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。